もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。
はい。最初に年齢を教えてください。
はい、29歳です。
29歳。
はい。
今、独身ですか？
はい。
そうすると、お一人で暮らしてるの？
いえ、実家で暮らしてます。
実家で。お父さん、お母さんは何歳ですか？
父が63で、母が60です。
はいはい、わかりました。どんな相談でしょうか。
簡単に申し上げますと、職場の後輩、女の子を口説いてしまって、今後の身の振り方について悩んでるんです。
女の子を口説いてしまってということは、どういう関係まで言ってるわけですか。
今思うとバカだったなって思うんですけれども、
はい、
関係としては本当に帰りが一緒になるぐらいでした。はい。
それでなんで問題になるんですか。帰りが一緒になるぐらいで。
自分もよく分かんなかったんですけれども、はい、相手の方がちょっと怖がっちゃってたっぽいんですよ。
怖がってた。はい。
引っ込み思案かつ自己主張の少ない人だったんですね。
はい。
で、その女の子を口説いた翌々日に管理職に呼び出されて、その子から見たらば自分はその女の子を待ち伏せしているように見えるんだ、だからもう待ち伏せはしないようにしてほしい、次やったらば懲戒の対象になりますって言われました。
それであなたは何て言ったわけ。いや別に待ち伏せしてたんではないぞ。
けれども傍から見たらばそう思われてしまったかもしれない。
じゃあ具体的に傍から見てそう思ったっていうのは、駅かなんかで待ち伏せしてたの。
いえ、そんなことはありません。同じ職場の同じ島で働いている人で、
うん、
帰りの時間が一緒になることが多かったです、うん、だけです。
で、あなたがその上司に、
はい、
彼女を待ち伏せしていたわけではないと、
はい、
自己主張をしなかったわけ？
まあ、今思うと、ちょっと時間を合わせるようなことをしてしまったかもしれないと思います。で、一番やっちゃったなと思うのは、帰り道一緒かつ、自分がちょっと仕事だとかプライベートとかでいっぱいいっぱいになってしまってたんです。で、大体一月前ぐらいに、本当に今思うとバカだったなって思うんですけれども、その子に告白してしまったんです。
告白っていうことは何？君のことが好きだっていうことを言ったわけですね。
好きだとは言ってません。あなたのことに興味がある。まあ、いや、イコール言ってること同じですよね。うん。
うん、そりゃそうね。
で、実は3ヶ月ぐらい前から幻覚とか消えてなくなってしまいたいとかいうような感情がすごく強くって、もういっぱいいっぱいな気持ちを正直その子に作ってほしかった。でも救いを求める相手は間違っていたと今は思います。
だけどあなたがこの女性に抱いてる感情というのは、
はい、
ちょっと正常じゃないね。
ああ、そうですか。
だって、救われたいだもんね。
はい。
男として、あなたに興味を持っているということよりも、
はい。
この女性に救われたいと思って、近づいたとすれば、
はい。
この人ちょっと違うわというふうに思ったんじゃないかな。
なるほどですね。あ、そういう性愛感が、やっぱりまずかったのか。ここまでの人生、うん、恋愛関係うまくいかないのは。はい、
わかりました。で、この女性に対してどう対処していいかということを相談してきたということですね。
はい、そうですね。この考え方の修正方法、次異性と付き合うとか、家庭を築くとか、そういった時にも悪いものっていうのは首をもたげる、出てくると思うんです。
はい、
だから今の女性との距離の取り方と、この問題とのリフレーミングの仕方について相談ができたらなと思います。
ああ、そうですか。今日はスタジオにですね、弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみてください。
かしこまりました。
こんにちは、中川です。
あ、こんにちは。
同じ職場で同じ島っておっしゃって、ラインで働いている子が、はい、うん、まあ、いたわけよね。
はい、はい、
ただ今まで特段の接点が何もなかったわけでしょ。
はい。
それであなたの方が突然 あなたのことに興味があるって彼女に言っちゃった、それがまあ口説いたっていう話でしょ、
うん、はい、うん、
ね、突然そう言われたらさ、そのおとなしい子じゃなくたってさ、びっくりしてさ、はい、はっきり言って気持ち悪いよ。
あ、はい、まあ
ね、だもんだから、はい、まずその子との関係で言うと、はい、あなた逆に言うと、もうそう思われてるっていう状況の認識はお持ちになる必要があるんで、はい、今後は逆に時間をあえて一緒になりそうやったらずらす。
はい。
はあ、それは最低限礼儀としてやってあげるべきで、で、もしあなたにね、多少なりと心の余裕があるんであれば、
はい、
社内で行き合った時に、ごめんなさい、この間、すいませんって、
はい、
一回それぐらいは言うと。
はい、
うん、そうすると、自分の非を分かってるんやというメッセージが伝わるから、
はい、
その後、ずっと気持ち悪いと思われ続けることは軽減されると。
はい、
これが一つですよ。
はい、
それと、いっぱいいっぱいになるってどういう状況なんですか、あなた。
先生から見たら笑われちゃうかもしれないんですけれども、うん、もう忙しくって忙しくって、もう毎日泣きそうなぐらいに忙しくって、もうきつくってきつくって、うん、本当に朝起きるのもきつい、もうこのまま消えてなくなりたいっていうぐらいいっぱいいっぱい、こんな感じっていうのがもうずーっと続いてるんです。
それは仕事がハードだっていうことなんですか？
仕事もハードですし、プライベートもハードなんです。
プライベートがハードってどういうことですか？
今大学2カ所通い、かつ資格勉強をやりつつ、そんな生活っていうのを5年ぐらい続けてるんですね。
大学2カ所通って資格勉強をやるって、
はいはい、
どうやって時間作ってるんですか、そんな。
なんとか作れてるんですよ。
いや、やめなさいよ、そんなこと。だって、はい、それでね、自分がパニックになってたんじゃ、やってる意味が全くないですよ。
先生、ごもっともです。ごもっともですけど、時間がない。締め切り、人生の締め切りまで、時間がないんです。
どういう意味ですか、人生の締め切りが迫るって。
今の職場、とてもありがたいことに、基本的に定時退社できる場所です。で、うん、いつ移動になるかわかりません。定時で帰れる場所にいるうちに、やれることは全部やってしまいたい。
まずそこが無理なんですよ。
はい。
定時に帰れるから時間がある。
はい。
ね。で、はい、その中で残された時間で、
はいはい、
やれる範囲のことをやるんです。やれることを全部やろうとしない。その思い込みが間違い。あなたの幻覚だの、消えてなくなってしまいたい、ね、願望だの、
うん、
それを生むもとはそこにあるんですよ。
だから早く片付けたいんです。
違う。早く片付かないの、結局は。
はい。
その発想自体が間違ってますよ。
いや、あと、先生、そうしないと、異性の話に戻るんですけれども、誰からも見向かれないんです。本当に努力して、チェーンと吐くほど努力しても誰からも見向かれない。だから、
ち
ょっとでもか、はい。
率直に言うけど、
はい。
本当のパートナーを見つけるって意味は、
はい。
この人の人となりなんですよ。
はい。
自分を持ってるかなんです。
はい。
資格を持ってるか、スキルを持ってるかじゃないんだってば。
はい。
それはね、いい服着てかっこいいね。
はい、
なりをして、
はい、
それで寄ってくる女と、
はい、
一緒になったってあんたろくなもんないんだから。
そうなんですけれども先生、どこの馬の骨ともわからない自分と、例えばですよ、東大での弁護士の先生と同じ30歳比較したら、まあ後者の方が選択肢って広がるじゃないですか。
あのね、それで選ぶ女はバカ、
はい、
100% バカ。いやいや、はい、そういう女と一緒になったってね、ろくな人生歩めないです、はい、そっから考え直さないとダメよ。あなたね、単に恋愛の問題じゃなくて、はい、人生のパートナー見つけたいんでしょ。
はい。
だとすれば自分というものをもっとしっかり持たなきゃダメなんですよ。スキルじゃないんです。
ただし、
うん、
本当に何もない、体も弱いし仕事もできないし、こうやって人の距離感とも間違いまくっている自分のことを見てくれる人が果たしているのか。
あなたね、根本的なところで自分を決め打っちゃってるんですよ。距離感を持てない自分、
はい、
仕事ができない自分、
はい、
決めちゃってるわけね。そうではなくて、もしそういうまず認識を持ったならば、ね、はい、なぜ自分が距離感を持てないのか、それをまず自分で突き詰めるんです。
はい、
突き詰めるって意味は、その自分を観察する自分を持つんです。
はい。
で、自分を観察することによって見えてくるものがあるんですよ。
はい。
で、そこからね、あ、こういう不器用な俺っていうのは、どこに原因があるんやろう。ね？で、仕事のことで言えば仕事ができない、できないって、あなた決め打ちしてるけど、はい、できない原因はどこにあるのか。を自分で観察するんです、
はい。
自分を確かめていく作業をしなければ、いつまで経ってもあなたの今の状態が変わりません。それが先ほど今までの考え方はどうやって再構築すればいいかっていうのはそこなんですよ。
ああ、はい、はい。うん。わかりました。ありがとうございます。
ねえ。
はい。
一点、はい、何？
本当に情けない話なんですけれども、自分、障害持ちで、そこは諦めろって先生から医者から言われてるんですね。
諦めろなんて言われたって、あなたこうやって普通に喋れてるじゃないですか。
ですよね先生。はい。
でしょうに。
はい。
ちょっと無責任な発言だと思うよ、今のそのドクターが言ったんだとすれば、うん、そんなの真に受けちゃダメ。
あ、はいはい。
ね、
はい、
今言ったことをあなたは少なくとも理解はされたわけだから、
はい、
自分なりにそれをもう一度考えてほしいんですよ。諦めちゃダメ、
はい、
いい、はい、加藤先生と変わりますね。
ありがとうございました。
あなた心の底にすごい怒りを持ってない？
ずっと持ってます。
ああ、ずっと持ってるだったらそういうことです、
はい、
あのね、
はい、
人間の怒りがどういう形で現れるかというとね、
はい、
一つは怒りだからうわーって騒ぐ、
はい、
直接表すだけです。それ以外に、
はい、
怒りっていうのは変装がうまいって言ってんですね、
はい、
だから今あなたの怒りが今のあなたのエネルギッシュに見える言動に現れてんじゃないのかな。
はい。この怒りっていうのは、先生から見てどのようにしていけばいいと思いますか。
だから過去をきちんと整理してごらんよ。
はい。
ああ、自分はここでも自分の怒りを抑えてきた、こんな時も自分の怒りを抑えてきたっていうんで、その日の怒りが収まらないうちに翌日になってまた別の怒りを抑えて、だから心の底に隠された怒りがもう蓄積されてきてんじゃないの。
はい。
でもここで自分が心の底に怒りをどーっと溜め込んできたっていうことが分かればいいじゃないですか。
それが今の慣れの果てです。
うん。人に気に入られたって、
はい、
いいことないよ。それよりも自分が自分に気に入られることなんです。
はい。
よろしいですか？
はい。すいません。
はい。どうも失礼します。
ありがとうございました。
自分が自分に気に入られること、これが大切です。